お主、眠れないのか？突然すまぬ。驚かせるつもりはなかったんじゃが。近くを散歩しておったら、この部屋だけ明かりが漏れていてな。まだ起きている者がいるかと思い、こっそりお邪魔した次第じゃ。わらわか？これは失礼した。まずは名乗るべきじゃったの。わらわの名はピロ。睡眠に不安を抱える者のもとを訪れ、その悩みを解決することをなりわいとしておる。なりわいといっても、金銭や物をいただくことはないから安心せい。ただ、わらわの話し相手になってほしいのじゃ。怪しさ満点なのは認めるが、気にしないでくれると嬉しいの。まあ、歌方の夢でも見たと思ってくれ。おお、我ながら無理があると思ったが、お主、見かけによらずなかなか豪胆じゃの。気に入ったぞ。わらわが必ずお主を眠らせてみせるから安心せよ。そのために今宵は少しばかり時間をいただくぞ。と、確かに立ったままではあれじゃな。では、悪いがこのクッションを借りるぞ。さて、眠りの悩みといっても、その内容は千差万別じゃ。こうすれば誰でも簡単にぐっすり眠れるという万能な方法は存在せぬのだ。期待させておいてすまぬな。わらわもまだ勉強中の身じゃが、これまで培ってきた経験、知識を可能な限り伝授しようと思う。この時間だけで全て伝えるのは難しいから、今回はまず睡眠の基礎知識について話そうかな。少しばかり難しい話もあるから、聞いているだけで眠くなるかもしれぬぞ。くふふ。しかし、話を聞かせるだけというのでは芸に欠ける。そこで、こいつの出番じゃ。じゃじゃーん。耳かきー。そう、こいつで耳掃除をしつつ、ゆるりと過ごそうではないか。こんなものを持ち歩いているわけか？わらは、最近まで猿女子大学の寮に居候しておってな。そこで住人たちの悩み相談に乗っていたんじゃが、ある時一人の学生がわらわにこう言ってな。彼氏が耳かき大好きでね、膝枕しながらお掃除してあげるとすぐ寝ちゃうんだよ。ピロちゃんも気になる人にやってあげたら？とな。このような相手はおらぬゆえ、興味本位ではあったが、いろいろ教わっての。最終的には、寮の者が毎晩日替わりでわらわに耳かきを要求してくるありさまじゃった。そんなこともあり、腕にはそこそこ自信があるので安心せい。では、時間も惜しいし、早速始めようかの。ほら、そこに頭を乗せるのじゃ。うん？さっきも言ったじゃろ？ひ、ざ、ま、く、ら、じゃよ。もしかして恥ずかしいのか？ういやつね。ほら、淑女に恥をかかせるものではないぞ。うむ、 お利口さんじゃ。では、入れるぞ。痛みや違和感があったら、すぐ言うように。おなごにしかしたことがないゆえ、なんだか新鮮じゃの。具合はどうじゃ？そうか。なら、このままくつろぎつつ聞いてくれ。では、そもそも睡眠とは何なのかというところから説明していこうかな。睡眠といえば、脳や体の休息というイメージが強いが、それ以外にも様々な役割があるのじゃ。それらを紹介する前に、まず睡眠には大きく2種類あるということを話そう。レム睡眠とノンレム睡眠。聞いたことくらいはあるじゃろ？レム睡眠は浅い眠りじゃ。また、睡眠中でもまぶたの下で眼球がキョロキョロ動く、休息眼球運動が行われるぞ。この時に、割と鮮明な夢を見てたりするようじゃの。朝起きた時になんとなく覚えていたりする、あれじゃ。ちなみにレムは、ラピッドアイムーブメントの略じゃ。なんだかかっこいいの。一方、ノンレム睡眠は深い眠りで、深さ別に数段階に分けられる。名前からもわかる通り、この時休息眼球運動は行われぬ。そして、ノンレム睡眠は眠りについてからすぐ訪れるが、時間とともに浅くなっていくのじゃ。逆に、レム睡眠は明け方に近づくほど長くなっていくぞ。この二つを就寝から起床まで交互に繰り返していくわけじゃ。では、これらを踏まえて、睡眠の主な役割を三つほど挙げてみるぞ。まずは、最初にも言った通り、脳と体の休息じゃ。特に深い睡眠であるほど、しっかり脳を休めることができる。だから、深いノンレム睡眠が行われる眠り始めの時間、だいたい90分から120分くらいの質を上げることが重要とされておる。睡眠の質を上げる方法については、後ほどな。次に二つ目は、記憶の整理。いつどこで何をしたかというエピソード記憶や、自転車の乗り方のような体で覚える記憶が、寝ている間に固定されるのじゃ。あとは、逆に忘れたい嫌な記憶を消してくれたりもする。ただ、睡眠と記憶の関係についてはまだ解明されておらず、まだまだ研究中のようじゃな。最後に3つ目、脳の老廃物除去じゃ。起きている際にも行われているが、寝ている際はより活発になるぞ。これが正常に行われないと、アルツハイマーの原因物質が溜まりやすくなる。もちろん、これだけがアルツハイマーの原因ではないが、危険因子の一つであることは確かじゃ。他にも、ホルモンバランスの調整などがあるが、複雑な内容だし、免疫力を上げて、体を健康に保ってくれるくらいに覚えておけばよいと思うぞ。興味があれば、また今度詳しく話してやろう。概要ではあるが、睡眠の役割はこんな感じじゃ。さて、 今までの話を聞いているだけでうとうとしてくれれば強行じゃったが、そう簡単にいけば苦労はせぬか。慌てずともよいぞ。夜は長いのじゃ。ゆったり過ごそうぞ。さ、耳かき、少しだけ奥に入れていくぞ。ごそごそっと、気持ちよいか。そうじゃろ。たくさん練習したからの。本当にたくさんな。よし、次の話題は入眠を妨げ眠りの質を下げる要因とその対処方法についてじゃ。はじめに内的要因、つまりお主自身に何かしらの問題がある場合じゃ。問題という言い方は少し語弊があったかもしれぬな。別に責めているわけではないのじゃぞ。うん、分かってくれて嬉しい。ではいくつか挙げてみようかの。まずはストレスや不安ごとにより寝つけないというものじゃ。これについては普遍的な解決法はなく、種類や程度により対応も異なるので難しい。嫌なことはなるべく忘れてしまうのが理想じゃが、忘れろと言われてすぐできれば苦労はせぬよな。そういう時は今自分が悩んでいることを書き出してみると有効かもしれぬ。例えば明日仕事に行きたくないということであれば、なぜ行きたくないのかどうかを考えてみるのじゃ。すると重要なプレゼンがあって失敗するのが怖い、嫌いな仕事が溜まっている、苦手な上司と打ち合わせがあるといった理由が浮かんでくるのではないか。人は漠然とした不安に対し実際より問題を大きく考えてしまいがちじゃ。問題をはっきりさせることで今考えても無駄なことだとか、そもそも思っていたより大したことではないと気づくこともあるじゃろう。しかし心というのはデリケートじゃ。その悩みが長期的なものやお主の心身に危害が加わるようなものであったら、迷わず親しい人や病院に行って相談してほしいと思う。もちろんわらわが相手でも構わぬからな。辛いことがあったら遠慮なく甘えてくれ。必ずお主の力になろう。では対処方法の続きじゃ。他にはお気に入りの音楽を聴いたり、好きな香りを嗅いだりすることでリラックスすることも良いの。ただし過激な音楽や強すぎる香りは脳を興奮させて余計に眠れなくなるからの。音楽であればクラシックがおすすめじゃ。ご要望とあれば、わらわが子守歌を歌ってやるのもやぶさかではないぞ。ん？聞きたいか？今日はまだたくさん話が残っているから、次回以降もお楽しみじゃ。それまでに曲を考えておくのじゃぞ。とっと、また話が逸れてしまったな。とにかく、自分が好きなことや落ち着くものに触れて、嫌なことを少しでも思考から排除してみようということじゃ。では、次の要因に行くぞ。二つ目は、生活習慣によるものじゃ。 お主が毎日同じ時間に規則正しく就寝起床していて、食事や運動のバランスも良い生活をしていれば問題はない。そうでない場合、睡眠に影響を与えている可能性が高いので注意が必要じゃ。各要素の詳細を語ると長くなるから、これはまた別の機会にしようかの。続いて、外的要因じゃな。基本的に眠りに影響を与える主な要因は5つある。光、音、香り、温度、そして寝具じゃ。まあ極端な話じゃが、眩しくてうるさくて刺激臭がして蒸し暑い部屋のタイルで寝ろと言われても無理じゃろ。これらの要素を適切に、なおかつ自分に合うよう調整することで良質な睡眠につながるということじゃ。比較的改善が簡単なのは最初に挙げた3つかの。光については、基本的に部屋の明かりを消して、外から余計な光が入る場合はカーテン等で対処すればよい。音についてはある程度までなら耳栓で遮音が可能じゃ。安いものであれば100円ショップでも買えるが、スポンジ、ウレタン、シリコンなど材質に種類があるから、いろいろ試してみるとよいぞ。香りに関しては、アロマオイルをティッシュに数滴垂らして枕元に置いてみるのじゃ。有名どころだと、ラベンダー、カモミール、ベルガモットなどが安眠効果があると言われておるの。わらわはベルガモットがお気に入りじゃ。爽やかな柑橘系の香りが好きならおすすめじゃぞ。問題は温度と寝具かの。眠りに適した温度は個人差もあり、厳密に何度とは言えないのじゃ。ただ今はエアコンがあるからの、暑くて寝苦しい時は寝やすい温度を探しつつうまく調整してみてくれ。最後に寝具じゃ。正直これはお金がかかる上に自分に適したものを探すのが難しい。かといって合わないものを使うと眠りに響くばかりか、腰痛など体にも影響が出てしまう。おすすめは店に行って店員に相談し、実物に触れてみることじゃな。枕なんかは事前に硬さや高さなどの好みを把握しておくとスムーズじゃぞ。寝具は睡眠の質に直結する上に消耗品ではない。少々根が張ってもなるべく良いものを使ってほしいところじゃの。きっと値段以上の恩恵を得られることじゃろう。外的要因についてはこんなものかの。内的要因よりは改善に着手しやすいじゃろうから、買い物に行く際にでも思い出してみてくれ。よし、耳かきは終わりにしてボンテンで仕上げをするぞ。どうじゃ、ふわふわで気持ちいいじゃろう。まあ耳掃除が気持ちよいなには理由があるんじゃがな。耳には迷走神経というものがあって、触れると快楽が生じるようになっておる。ただ気持ちよいからと耳かきしすぎると皮膚が炎症を起こして痛みや痒みが出てしまうことがあるんじゃ。月に2回ぐらいで十分という意見が多く、そもそも耳垢は自然に排出されるから耳掃除は不要という話もあるな。ではなぜ触れるだけで気持ちよくなるような神経がそこにあるんじゃと言いたくなるがの。 ただ、わらわはやっぱり耳掃除はいいものだと思うんじゃ。こうやって心地よくリラックスした時間を過ごせるだけでも十分価値がある。お主もそう思わんか？じゃろ？それに、こうやって男女の親睦を深めることもできるわけじゃし。うむ、だいぶ綺麗になったの。ん？もう少ししてほしいか？仕方のないやつじゃの。もう少しだけじゃからな。梵天もこれで終了じゃ。くすぐったいかも。もしや耳が弱かったりするのか？お主のゾクゾクしている姿を見ていると、なんだか変な気持ちに目覚めてしまいそうじゃのう。冗談じゃよ。では、こちらの耳はこれで本当に終わりじゃ。すまぬが反対を向いてくれるかな。うん、ありがとう。では、こちらにも耳かきを入れるぞ。そうじゃのう。難しい話もあったじゃろうから、ここで休憩がてら雑談でもしようかの。おそらくお主が聞きたいであろう、わらわの生い立ちに関する話じゃ。やはり多少なりとも気になっておったか？お主がやけにあっさりと受け入れてくれたおかげで、あまり詳しく話さんかったからの。まあ、別に面白い話でもない。このまま適当に聞き流してくれ。さて、なんとなく察しているとは思うが、わらわは見た目通りの年齢ではない。いわゆる、不老不死というやつじゃの。お主らと同じように、食事や睡眠もとれるが、別になくても平気な体になっておる。生まれたのは、小さな村じゃった。それこそ、いくつかの家が密集しているだけのな。父親曰く、家族だけでなく、近所からも大層可愛がられていたとのことじゃ。わらわが生まれてから数年後には妹もできて、仲良く暮らしておった。そう、妹じゃ。わらわより少し目つきが悪かったが、姉上と何をするにも後ろをくっついてきての。とてもいいやつじゃった。そんな生活に暗雲が漂い始めたのは、わらわが12くらいの時かの。毎年妹と一緒に身長を測って壁に記録をつけていたんじゃが、その時期から急に身長が伸びなくなっての。最初の数年は別に気にしていなかったが、さすがに 4,5 年も経つと違和感が拭いきれなくなってきた。身長だけでなく、見た目もそのまま。もはやどちらが姉かわからなくなっておった。 その頃から少しずつ妹ともギクシャクしてしまっての。露骨に距離を置かれることはなかったが、以前のように会話を交わすことも少なくなった。当然じゃよな。年を取らない存在が身近にいるなんて不気味だったはずじゃ。わらわも寂しかったが、自分ではどうしようもなかった。ただ、幸いなことに、それが原因で虐げられたり、家や村から追い出されたりということはなかった。昔可愛がっていた存在というのもあるじゃろうが、周りの大人は皆優しかったからの。もし運が悪ければ化け物扱いされて、実験道具にされてもおかしくはなかった。ただな、いつまでもこのままではいられんと思った。いずれわらわは家族に大きな溝を作ってしまう。それに自分より先に皆が老いていくことにきっと耐えられん。じゃからある日の晩、皆が寝静まったのを確認した後、わらわは書き置きだけを残して村を出た。寒い日の夜じゃった。慣れた道をぜいぜいと息を切らしながら逃げるように走って、走って、走った。今までのこと、これからのこと、不安や後悔に押しつぶされそうじゃった。そして、気づいたら、村からだいぶ遠く離れていた。さすがに疲れて、休憩がてら地面に倒れ込んだ時に、ふと、わらわを照らしてくれている満月に目が行ってな。しばらく何もかも忘れて見入ってしまった。本当に綺麗じゃったな。今までじっと見たことがなかったゆえに気づかなかったが、月とはかような美しいものなのかと。家族の顔すらおぼろげにしか覚えておらぬが、あの光景だけは今も鮮明に思い出せる。いくばくかした後、不思議と心が落ち着いてな。それ以来、わらわは月がお気に入りなのじゃ。そうじゃよ。この首飾りもその影響でつけておる。あの時と違い、三日月じゃがの。そうして村を出た後は、大きな町にたどり着くまで、しばらくあてもない旅を続けておった。運よく町に着いてからはいろいろな家で厄介になったの。当然今のように出生や体のことなどを伝えて納得してもらった上でな。ちなみに睡眠に関する話をするようになったのは最初に世話になったやつの影響じゃ。そやつは体が弱く家で寝ていることが多くてな。あまり話し相手がいなかったようで、わらわを歓迎してくれた。毎日何時間も喋っておったが、飽きることはなかったの。ただ、先ほども言ったように体が弱く、夜もあまり眠れていなかったようでも。それ以来、わらわは睡眠についていろいろと勉強を始めた。当時は研究も進んでおらず、詳しいものもいなかったから、ほとんど手探りじゃったがの。それでも、自分のやりたいことを見つけられて嬉しかった。しかも、それが友人の役に立つとあればなおさらな。その甲斐あって、劇的とまではいかぬが、少しずつそやつの症状は改善して、寝顔も穏やかになっていった。特に枕にはなかなかのこだわりを持つようになってな。最終的にはわらわのことを枕ちゃんと呼ぶようになる始末での。 お気に入りのものと同じ名前をつけてくれるのは光栄じゃが。ちょっと変じゃろ。とにかく、それ以来、わらわをこむような生活をするようになったというわけじゃな。ん？そやつのその後か？そうか。まあ、気になるよな。なんやかんや長生きしよったぞ。最後の方は、わらわを孫か何かと勘違いするようになってしまったがの。不老不死の不思議な友人がいたという話を、毎晩楽しそうに語ってくれた。アホよな。自分の自慢話なんて聞いていても恥ずかしいだけなのに。本当に良い友人じゃった。すまん、少し取り乱したな。ちなみにそやつ以外、最後まで連れ添った者はおらん。まあ、理由はわかると思うがの。もし次があるとすれば、同じ不老不死相手を見つけた時くらいかの。お主も気になるか？わらわは変異体のようなものじゃから参考にならんかと思うぞ。歴史上では中国の仙薬やインドのアムリタなどを飲むと不老不死になれると信じられておったようじゃが、今だったら一緒に探求してみるかの。おすすめはせんがな。おっと、思ったより話が長くなってしまったな。緩和旧大、最後の話をしようかの。ズバリ、解任のためにやるべきこと、やってはいけないことじゃ。先に解任に役立つ習慣を2つほど紹介していく。1つ、朝は必ず太陽の光を浴びるということじゃ。何気ないことのように思えるが、これがかなり重要となる。知っておるかもしれぬが、人間の体内リズムは24時間よりも少しだけ長く、地球のリズムとズレがある。太陽の光を浴びることで、そのズレを調整し、地球のリズムに合わせることができるんじゃな。ちなみに、曇りや雨の日でも太陽の光は吸収されるから、天候はあまり気にせずとも良いぞ。しかし、現代では外に出ず、日光を浴びなくても生活ができてしまう。そのせいで体内時計が乱れ、睡眠に悪影響が出ているものも多いのじゃ。それだけでなく、太陽の光を浴びると、幸せホルモンとも呼ばれるセロトニンの分泌が促進される。このように、日光浴はいいことずくめじゃから、毎日5分でもいいから続けてみてくれ。ただ、猛暑日の日光浴や太陽の直視などは危険じゃから気をつけるように。2つ目に、寝る90分ほど前の入浴じゃ。まず、人間には2種類の体温がある。普段体温計やその他の方法。お主、ちょっと上を向いてみよう。よし。では、こうやって額をくっつけたりして測るのが皮膚体温じゃ。それに対して体の奥、内臓や脳の温度が深層体温となる。うん？お主、照れておるのか？顔が赤いぞ。 かわいいやつじゃのう。まあ、わらわも今のは少し恥ずかしかったが。続けるぞ。人の脳、深層体温が下がり、皮膚体温との温度差が縮まると眠くなるのじゃ。そして、深層体温を下げるには、皮膚体温を上げる必要がある。つまり、入浴で体を温め、皮膚体温を上げることで、深層体温が下がり、眠りやすくなるわけじゃな。ただ、気づいたかもしれぬが、入浴することで、深層体温も同時に上がってしまう。それだけだと、眠気を妨げるように聞こえるかもしれぬが、深層体温はある性質を持っていての。一度上がると、それよりも大きく下がろうとするというものじゃ。例えば、入浴で深層体温が 0.5 度上がった場合、まず90分程度かけて元の体温まで戻る。その後、元の体温からさらに 0.5 度下がるといった感じでな。なお、入浴しなかった場合、した場合と比べて、深層体温の低下が緩やかになってしまうのじゃ。ごちゃごちゃ体温体温と連呼してしまったが、大事なのは、90分前に湯船に浸かっておくことで、各体温の差が縮まり、スムースに眠れる状態になるということじゃの。ちなみに、入浴は40度くらいのお湯に15分程度くらいで十分じゃ。そこまで時間や余裕がない場合は、寝る少し前にシャワーだけ浴びるのも良いぞ。入浴よりも深層体温が上がらない分、下がるのも早いからの。このように、睡眠と体温というのは切っても切れぬ関係じゃから、できるだけ意識してみてくれ。そして、最後に悪い習慣を2つ紹介するぞ。まずは、靴下を履いたまま寝ることじゃ。意外だったかの。入浴の話で体温について触れたが、少し補足するぞ。深層体温は、皮膚体温を上げることで下がると言ったが、これは、体内の熱を体の表面、つまり、皮膚から放散することで実現しているんじゃな。そして、熱の放散は主に、表面積が大きく、毛細血管が発達している手足で行われる。つまり、靴下をつけたままだと、この熱放散が妨げられてしまい、うまく深部体温を下げられなくなるのじゃ。その結果、うまく体温の差を縮められず、入眠に影響が出てしまうわけじゃな。ただ、足を温めること自体は悪くないので、最初は靴下を履いて、ある程度暖かくなったら、外して眠るのが良いぞ。これは、湯たんぽなんかでも同じじゃ。まとめると、体温は一旦上げてから、熱を発散して、徐々に下げていく、ということじゃな。次に、眠る前に、スマートフォンやパソコンになるべく触らない、ということじゃな。近年、ブルーライトがどうのこうのという話ぐらいは、お主も聞いたことあるじゃろ？ブルーライトもまあ、良くないのじゃが、それより問題なのは、端末の操作や画面から得られる情報のせいで、脳が興奮してしまうことじゃ。体の話になるが、人間には活動タイプの交感神経と、休憩タイプの副交感神経が備わっており、常にどちらかが優勢な状態になっておる。眠る際には、休憩モードの副交感神経が優位となるのじゃが、スマホなどを使用すると脳が活動モードとなってしまい、スムースに副交感神経優位の状態に移行できなくなるのじゃ。 そのせいでなかなか寝つけなくなってしまう。だからできるだけ寝る1時間前くらいからは脳が興奮しないようリラックスできる環境を整えることが重要じゃな。本を読んだり音楽を聴いたりする際はなるべく刺激が少なく落ち着いたものを選ぶように。スケベなものは論外だからの。若干怪しいか。まあいいじゃろう。今日のお話はこのくらいにしておこう。少しはお主の役に立つ情報があったかの。あ、無論聞いただけではあまり意味がないからなるべく実践するんじゃぞ。うん、よろしい。ではこちらもそろそろ梵天にするぞ。しかし今夜は月が綺麗じゃの。うむ、さっきも言ったじゃろ、お気に入りじゃと。お主らブルームーンだとかスーパームーンとやらが出た時はありがたがって月見をするが、日頃あまり夜空を見ないじゃろ。三日月から上弦の月、そして満月、特別な月も良いが、普段の月の満ち欠けを眺めるのもなかなか乙なものじゃ。そうじゃ、今度近くの公園でお月見でもせぬか。わらわの特製団子を魚に一杯やろうではないか。ふふ、良いアイディアじゃろ。きっと素敵な時間を過ごせるはずじゃ。うむ、これで梵天も終わりじゃ。ふぅこれも大事な仕上げじゃからな。ふぅこれで耳かきは終了じゃ。さすがにもう眠いかの。そうか、いろいろと話した甲斐はあったようじゃな。ではお疲れのところすまぬが、頭を上げてもらえるかの。今宵お主に伝えた知識はあくまで基本的なもの。先ほども言ったように、へえ、勉強になったなーって終わらないようにな。興味を持って自分でもいろいろ調べてくれたらわらわも嬉しいぞ。さて、遅くまで邪魔して悪かったな。わらわは夜の散歩にでも出かけることにする。む、寂しいか。素直なことは良いことじゃ。そうじゃの、別に今生の別れというわけではない。それにお月見の約束もしたじゃろ。うむ、次の満月の夜にお主をさらいに来るから覚悟しておくようにな。それに次は睡眠だけでなく、わらわの話ももっと詳しくしてやるからの。あとはお主の話も聞かせてもらおう。わらわを退屈させぬ愉快なエピソードを用意しておくのじゃぞ。ではわらわ、ピロはこれにて失敬する。 楽しい時間じゃったぞ、お前さん。